リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回は一緒にグラッドさんとイタツさんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日がこれを撮っているのが5月3日の午後という感じなんですが、まあ直近で言うと昨日の夜行われるはずだった、マンチェスターユナイテッド戦が、まあユナイテッドサポーターと思われる人たちの抗議活動によって、結局試合が延期になったというところが、ありますと。で、まあそういう出来事とか、まああと、ちょうど今行われている SNS のボイコットとか、まあ最近結構いろんなことがありましたよねっていうところで、まあ今回はそういう最近あった出来事についてあれこれっていう感じで話していければと思います。
はい。
まあ本当最近あんまり明るいニュースがなくて、こういう話題ばっかりでなかなかテンションも上がらないですが、
うんうん、そうですね。しかもピッチ外のことですよね、ほとんど。
そうですね。で、まあ話の始まり、としては4月の下旬、まあもうこれは大きな話題になってたんで、聞いてる方もいろいろ記憶に新しいと思うんですけど、スーパーリーグ構想というのが突如出て、まあ前からあった話ですけど、大きな話題になって、でそれ自体は。まあ、48時間ぐらいで、まあ、プレミアの6チームは、すべて撤退してっていうところで、まあ、リバプール的にも、抜けて、オーナーが謝罪してっていう、そんな感じの話がありましたが、まあ、結構世界的に見ると、まだまだその余波は続いてるんだろうなっていうところで、結局、イタツさん、スペインの2チームはまだ、なんか、解決してないっていうか、
そうみたいですね。プレミアが全部抜けてかなりというか、まあもうやっぱりやめますって全体がなったと思うんですけど、そのさらに後に確かレアルとバルセロナに関しては、いや、やるべきだって再主張していたようなのを見ましたね。
結局今もそのスタンスってことなんですよね。
おそらくそうだったんじゃないかと思います。なので、まあ結局収束してないって感じですよね。
この間 CL 試合してましたけどね、レアル。
そこウエハは背に腹は変えられぬということで、そこはさせてあげるっていうのが、まあ、なんとも皮肉だなと思いましたが。
そうですよね、試合が行われないとそれはそれで困っちゃいますからね。
そうですね。まあ相当強気にいけるんだったら、もうじゃレアルマドリーはチャンピオンズリーグ今年は終わりですっていうので、線引ければ、まあ、いいと思うんですけど、まあそれやっちゃうと、お互い苦しいだけなので、強くいけないっていう、制覇の状況もありますよね。
そうですね。これでも、このままレアルが優勝なんてしちゃったら、どうなるのかっていう。
そうですね。
のはありますよね。
まあ、ウェファーとしては、その試合はやらないと、まあ、放映権の問題とか、スポンサーの問題とか大変なことになるので、全部試合はさせると思うんですけど、レアルが優勝したらしたらで、まあ、対応によっては、その優勝取り上げっていう手は使えるかなと思いますね。後から。
そうです。
なので、試合自体は全部やらせると思いますが、レアルが優勝してくれるとカードとしてむしろ切りやすくていいんじゃないかなっていう、上目線で見ると。
なるほど。
余計なことすると優勝取り上げるぞっていうことはできそうですが、は
い。そうですね。いやー、だいぶ、なんかこのスーパーリーグの話は、目指してたリーグそのものは、まあいろいろ問題はあったと思うんですけど、そのヨーロッパサッカー全体にある問題っていうのを、結構炙り出したなっていうところはなんかありますよね。
そうですね。まあちょっとやり方はどうかと思いますけど、 まあ、問題があっての出来事だとは思いますね。まあ、さらに問題を根深く広くしてしまった感は否めないですが。
うん。伊達さんはどうですか？そのスーパーリーグのいろいろがあった後、
うん。なんて言えばいいんですかね。ちょっと冷めちゃった感じはありますね。僕もグラッドさんと同じであんまり実感湧いてないつもりだったんですけど、やっぱりこう、グローバルファンはちょっと別物みたいな仕切られちゃった感じが明確になって辛いですね。
うん。まあ、レガシーファンっていう言葉が結構、ツイッターとかでも見るようになって、なんか余計溝が深まったなっていう感じもありますよね。
そうですね。とにかく溝ですね。その、現地か、そうじゃないか、最近のファンか、レガシーのファンかみたいな。
うん。
っていうのを考えすぎてちょっと鬱屈としてますね、最近は。
伊達さんもアイコンがなんかグレーになってて。
ちょっとね、藻に服しています。今。自分の中で何かが消えてしまっている感じがあるので。
なるほど。
で、ユナイテッドに勝ったら開けるつもりだったんですけど、それすら叶わないという。
そうですね。
さらに泥沼化してる感じですね。
まあ、あと最近のトピックスで言うと、ちょっとスーパーリーグの話からはそれますけど、まあ、いわゆる SNS のボイコットっていうところが、直近の話ではあって、で、まあ、これについても触れていきたいなと思いますけど、これが今までも結構ずーっと続いてた、そのソーシャルメディア上の誹謗中傷や、差別っていうところが、まあ、減らないと。で、まあ、その、まあそういったことが繰り返し行われて、プレミアリーグ中心に、その、SNS の運営会社に対して、もっとこう有効な対策を講じてくれよっていう、まあそこの部分での、まあプレッシャーをかけるというか、っていうまあ目的で、まあプレミアリーグですとか、まああとそのクラブと、あと、一部パートナー企業とか、が、日本時間で言うと、4月30日の夜の11時から4日間ですかね。まあ、ツイッターとかインスタとかの SNS の投稿しないっていうところで、やっていますと。で、それはまあ今もそれが続いている、わけなんですけど、まあこれも結構大きな話題かなと思うんで。
まああれですよね、その権利とかが絡む映像に関してはすぐ運営があの削除したり、アカウント凍結したりするくせに、そういういじめとか自主差別に関しては全く取り締まりが強化されないことに対する、反対の態度っていうことですよね。
そうですね。
これ自体は非常に、まあ、明確というか、そのプレミアリーグ全チームとチャンピオンシップのチームもやってますよね。あとは、うん、そういう有名な OB のコメンタリーやってる選手たちとか、元選手たちとかもやってるので、まあ結構、なんていうかインパクトはあるし、まあやっと動いてるなっていうのは感じますけど、まあ実際 SNS の企業側が動くのかっていうのはまた疑問ですけれども。
うん、
そうですね。こういう動きは、まあサッカー界のみならず、まあ数年前から、まあ企業が広告出すのやめたりですとか、っていう動きはあったと思います。で、そこに、まあ、追随する形で、サッカー界が動き出したっていう話で、これはあれですよね。あの、スポーツ全体に今広がってますが、サッカー選手が言い始めて、今こういうムーブメントになってるんですよね。で、フットボリスタの有料の記事にもありましたけど、まあ、いろいろデータ分析すると、まあ、かなりの割合で、リプライされている内容のうちの、誹謗中傷とか差別発言が多いということで、まあこういった動きにつながったんだと思うんですが、そうですね。まあこういうスーパーリーグの中、いろいろ揉めている中でこういう動きがあって、で、さらに少し話が、先に進むと、そこに合わせてマンチェスター・ユナイテッドファンが、デモを仕掛けて、で、ただ SNS ボイコットしてるから、まあその情報もネット上で、広がらずにっていうことで、まあいろいろ、なことが混ざって、ますます混沌としてきたなという印象ですね。
そうですね。
で、あとこの SNS ボイコットについては、まあこういうこう、まあデモ的な活動をして、その SNS 全部、まあ一生使わないわけじゃないと思いますが、こう姿勢を示すっていうこと自体は、まあいいことというか、ありだなというふうに個人的には思っています。まあこれ一人でやるよりも、まあ大勢でやった方がというかやらないと、まあ力も出ないので、まあそこに対して社会的な注目度が増すことによって、まあ、Facebook、Twitter ですとか、まあ、そういった企業も対策せざるを得ない。まあ、そうしないと、まあ、株価が下がったりですとか、あれ、広告主が、ブランド基礎につながるということで引いていっちゃうので、まあ、こういうムーブメント自体は、まあ、ありかなというふうに思います。一方で、こういう、こう、混乱の中にそれを放り込んできていて、で、さらにそこに乗じて、マンチェスター・ユナイテッドファンがまた混乱を生むっていう状態が、まあ、今のサッカー界を表しているのかなと。いうふうに思いますね。あとは一つ付け加えると、まあ、ツイッター自体はすごい悪いわけではないと思うんですよ。その世の中はよく知ってると思うし、まあ我々もそれによっていろんなことを発信したりとか、リアプールの情報を受け取ったりですとかして、非常にいい面もあると思うので、まあそういう面もありつつも、まああくまでもっと良くしていきましょうですとか、まあここは規制しなきゃいけないよねっていうことで、まあ、意思表明をしているっていう話なので、まあ、全面的に SNS が悪くて対立構造になっているというよりは、まあ、これはこれで、その、まあ、一つの意思表明を、まあ、したっていう、まあ、ヨーロッパとかアメリカだと多くあることなので、まあ、そういう観点で切り取ってみた方がいいのかなというふうに思います。
うん。
あんまり日本だとこういう、なんかボイコットするとか、ストライキするとか、デモするとかってあんまりないと思うんですけど、向こうだと結構あることだと思います。
SNS ボイコットの、まあ、そもそもの目的っていうのが、その差別自体を、これによって減らすっていうところではなく、そのプラットフォーム側がしっかり取り締まりを強化してもらうっていうところが目的にあるっていうのは、まあ、僕ら、その見てる側もしっかりその目的は、捉えながら見ていくべきだなっていうところが、まずありますよね。
そうですね。
まあ、クラブのアカウントは当然ですけど、結構現地メディアとか、ファンメディアって呼ばれるアカウントとかも、同じようにボイコットを、その期間しているっていうのが、多い中、まあ、我々 LLC ラボはどうかっていうと、当然、そのヘイトに断固反対ですとか、まあ、傷つけられている選手に寄り添いたいっていうのは、それはもう言うまでもなく、当然、僕らも持っているっていうところではありますが、そのための、手段として、今、この日本の、ファンメディアである LSC ラボも同じようにボイコットするのが正しいのかっていうのは、結構いろいろ考えた、中で、まあ、ボイコット自体はせず、逆にその、なぜその差別やヘイトがいけないのかとか、なぜ今このようなボイコットが行われているのかっていうような、まあ、記事なりを、リツイートするっていう、そういった形で、その期間、アカウントを運用してたっていう形ですね。
そこは、まあ、ある意味、こう、皮肉的な使い方をしたんですけど、いろいろ皆さんと話しながら。まあ、結局その、ボイコットをしたとしても、まあ、そんなにその裏側にあるものとか、まあ、何が悪くて何は良くて、で、今回どういう、理由で動いてるのかっていう部分が、なかなか、まあ、日本のマスメディアだとそんなに報道されてることでもないですし、よくわからないと思いますと。なので、まず、まあ、そういうこう動きがあって、まあ、世の中全体としては、もちろんその差別を減らすとか、誹謗中傷良くないですとか、っていう、まあ、ことを前提として思いつつ、いい世界を作っていくっていう、まあ、ムーブメントが起きてるっていうことを、まあ、知るっていうことの方が重要なのかなというふうに思いまして、あえてそれを、まあ、一番今、拡散力のあるソーシャルメディアを使って発信するっていう、まあ、そういうことに至りました。はい。
まあ、日本においてはまだまだその結構啓蒙的な発信っていうのが必要とされてるのかなっていうところもあって、 あとはまあもう当たり前ですけど、一番悪いのはその差別とか誹謗中傷するその当事者なんですけど、まあその中でもまだまだそのプラットフォームとしても改善すべきところはあるっていうところで、こういう運動が行われているっていうところも、広くもっと知られるべきだっていう、ところですね。
僕もその期間ツイッター見てみたりはしたんですけど、まあ本当にみんなボイコットしてるなっていうのがあったんですが、まあ一個、まあちょっと暗い感じの話なので、まあ面白い話というか、注目した話は、コバチッチの話知ってますか？
ああ、はいはい。
コバチッチ SNS ボイコットするために SNS アカウント作るっていうことをやってて、少しそれは、ほっこりしたというか、はい、面白かったですね。
そうですね。
はい、SNS アカウント作って、もう即ボイコットするっていう。うん、まあ、ある意味それもこう、メッセージ性がどこまであるのか、うん、本人がどこまで思ってるのかわからないですけど、その、まあ結構 SNS でも使わざるを得ないところまで来てるかなと思っていて、まあ企業活動するにしても、うん、まあ情報発信するにしても、何か情報を受け取るっていう意味でも、結構使わないことによるデメリットが大きいので、まあ、多くの人は使うと思うんですけど、うん、まあそういうこう、インフラ的なものになってきてるからこそ、まあユーザー側が、まあこうやって意思表明をしてったりとか、まあそれをこう、まあ企業価値とか、まあ企業の広告取れる取れないみたいなところに、まあインパクトを与えていくっていうのは、まあ非常に大事だと思いますし、まあサッカー界って結構大きい影響力があるので、まあこういう動きは、その、まあ混沌としてる中でやられちゃったんで、ちょっと、マイナスに映ってますけど、まあ、これだけ切り取ると、まあ、全然ありなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。このココバチッチの粋な動きを見ながら、はい、そういうふうに思いました。はい、
うん、そうですね。
うん、
まあ、グラッツさんが今言ったように、SNS 自体は、まあ、その、もう使わないわけにはいかないものだと思いますし、実際、まあ、その、クラブにとってみても、SNS を活用することで世界的にファンに情報を発信できているとか、まあ新たなファンを獲得したりっていう、いろんな恩恵は今までも受けてきてるとは思うんで、まあその中で今後も使い続けるために、まあプラットフォーム側も改善すべきところは改善して、まあそういうヘイトとか差別とかが少しでもその表面上に出にくいようにしてくれよっていうところですよね。
そうですね。で、まあ、この動きがややこしくなってるのが、まあ、この後、拓也さんから多分あると思うんですけど、そのスーパーリーグとの絡みですよね。
うん。
結局 SNS ってそのグローバルなファンを増やすですとか、まあ、地元じゃなくて、まあ、誰にでも情報発信して受け取れるっていう、そのコミュニケーションのプラットフォームなので、で、それでどんどんファンを増やしていって、で、まあファンベース、競技自体がスケールしていって、っていう流れの中で、まあ、スーパーリーグが提案されて、で、それ揉めてる最中に、この SNS のボイコットが始まって、で、そこを狙ったかのように、マンチェスターユナイテッドファンが突っ込んできてっていうことが行われているので、その一連の流れとしては、なんでこのタイミングでやったんだろうなっていうふうには思っちゃいました。変な、違う注目のされ方しちゃったというか。
ですね。
うん。
まあまさに今あった通りですけど、昨晩ですね、マンチェスターユナイテッド対リバプールの、試合開始前、まあもう数時間前っていう感じですよね。そのユナイテッドサポーターが、まあオーナーのグレイザー一族への抗議活動として、そのまあデモというか、が行われてるっていうのを、まあツイッター見て結構びっくりしましたけど、まあもう、スタジアムに入ってるっていう感じで、結構衝撃的な写真がいっぱい、飛び込んできましたけど。
ピッチに入っちゃってましたからね。
そうなんですよね。
まあ、発煙筒を焚いたり、コーナーフラッグを、抜いて持って歩いてたり、
うん。
あ、多分ボールも、マッチで使うボールも置いてあったんでしょうね。それを蹴って遊んでたりとかしちゃってましたね。うん、 ただクラブの公式は何も伝えられずっていう。
そうなんですよね。どうなるのか。
禁止的な状況になってましたね。
うん。
ボイコットしてるから。
そうなんですよ。だから、こう、インパクトが強いというか、
うん、
そういうのも逆手に取ってるし、やっぱりマンチェスター・ユナイテッド対リバプールって大一番。まあね、なおかつ、プレミアの中では、そのスーパーリーグを引っ張ってた2チーム、
うん、
の試合でそれをやるという皮肉というか、
うん、
まあ、で、現に試合が延期されたわけですし、でもまあ僕としてはなんで試合が見れないストレスに加えて、まあ、そういう暴力じゃないですけど、まあ、なんていうか力で、まあ、選手たちにも迷惑をかけて、行使したみたいなところが非常にショックというか、受け入れられない部分であったんですけど、彼らからすると、まあ、その試合があるかどうかよりも、試合を行わせなかったという事実が重要で、まあ、スーパーリーグ構想によって、こう、試合の運営とかが、まあ、手の届かないところにあったけど、我々は取り戻したみたいな一種のアピール、みたいな立ち位置というか、立て付けになっているようですね。
地元サポーターの権威を示した、力を示したっていうことの象徴になっちゃいましたね。
そうですね。だからそこもちょっと溝というか、まあ、結局僕らはそういう金持ちが仕組んだレールの上で行われる試合でも見たいと思うけど、彼らはそうじゃないんだなっていうのが浮き彫りになりましたね、うん、また。
そうですね。この問題はもう相当複雑で、難しいですね。
まあ、さらにちょっと驚いたのが、まあ、まさに乱入の様子を目の前で見てたキャラガーとかギャリネビル、あとスタジオに行ったとされる、グレアムスーネスとかは、結構目的自体に賛同するようなコメントを出していて、
うん、
まあ、手段が良くないとも言ってない感じなんですよね。出てる記事を見た感じだと。
うん、
まあ、だからそこの感じ方もやっぱり、我々とは違うのかなっていうところは。で、さらに、マンチェスター市の市長のコメントが出てて、こう、一部の人は、まあ、本当の暴力に出てて、警備員を怪我させたらしいんですよね。
うん、
その人だけが本当に断罪されるべきで、他はまあ、気持ちはわかるみたいなコメントになってたので、ああ、うん、そういう分け方をするんだっていうのもちょっと意外でしたね。もう乱入した人たち全てを、なんか、ユナイテッドサポーターと呼んじゃいけないんじゃないかみたいな考え方でしたけど、僕としては。
うん、
まあ、ただ、結局、うん、そこで線引きをし、いきなりね、敷いても、彼らはユナイテッドサポーターじゃないって敷いても、それは問題を遠のけてることになっちゃうので、まあ、メンタリティとしてはそんなやったらサポーターと呼びたくないというところですけど、結局、責任はユナイテッドのチームとか、ファン全体で責任を取らなきゃいけなくなると思うので、まあ、残念。まあ、別にリバプールファンからすれば別に勝ち点剥奪とかこっちが勝ちになれば残念ではないんですけど、なんか分裂が生まれちゃってるのは残念ですね。
うん。
そうですね。
うん。でも正直今回ユナイテッドの、まあ、オールドトラフォードの試合だったからこういうことになりましたけど、これがアンフィールドだったらどうだったのかっていうのは正直あるかなと思っていて、結構まあそういう風に考えると、まあ余計憂鬱になるんですけど。
まあ、どうなんですかね。やってたんですかね。リバプールファンでも。なんかアンフィールドはあんまり、そういうことはしないんじゃないかと信じてるんですけど。他のところで暴れてたかもしれないですね。
うん。まあその、当然、オーナーに対するそもそもの関係性とかも違うし、
うん、まあそうですね。そうですね。はい。
いろいろ、そこに至るまでの経緯はあるんで、うんね、まあ当然、リバプールのリバプールファンがやってたかっていうのは、まあいろいろあるとは思いますけど、まあなんかその根本にある原因のなんか塊みたいなやつは結構近しいのかなと思うんで、
うん、そうですね。
それがまあいつどう爆発するかっていう話。まあそこで言うと結構なんか根っこは今一緒なんじゃないかなっていう気はするんですよね。
うん。そうですね。スーパーリーグのいびつな構造というか。
うん。で、そこから発生しているオーナー不信というか。
うん。
まあそういう、なんていうんですかね。資本側への 不振はもう表面上に出てると思うんで。
うん、まあ、ちょっと僕は不戦勝になってくれないかなって思っちゃう。
いや、まあ、それは間違いないです、ね。その場合、3-0 とかですよね。
うん、3-0 で、3-0勝ち点3オールドトラフォードは結構今欲しいので、
うん、
まあ、正直それ思いながら、戸田さんの、戸野村さんの雑談聞いてました、ね。
いやー、面白かったですね。
うん、
あの雑談ラジオ。さすがのクオリティ。
さすがのクオリティの雑談ラジオ。
プロは違うなっていう。
うん、
ちなみに、SNS ボイコットみんなしてる中で、なんか発信をその緊急でやったところとかは別にないっすよね。
あんまり見かけてないですね。うん、ちょっと調べに行ってもないんで、うん、ですけど。
まあ、主だったところは多分まあないとは思うんですけど。
うん。
あるのかな。でもまあ、クラブも、その、SNS っていうところでは発信はしてないけど、公式サイトとかは、更新は、してたんで。
そうですね。
うん。まあ、当然、いろいろ、中で動いてるのは、まあ当たり前ですけど、してると。
うん、
まあ、なかなか歯がゆいでしょうね。どうすべきかっていうのは結構いろいろ意見はあったんじゃないかなって推測してますけど。
うんうん、そうですね。そうですね。破っちゃうと、その人種差別への、撤廃への誓いをこう踏みにじるみたいな形に取られかねないですからね。
そうそうそうそう。それを結構逆手に取られてる感ありますよね。
うん。まあ、ただ、緊急事態だと思ったので、まあ、あれを、それをそう捉えるかどうか。っていうところですよね、結局のところは。
うん。まあ難しい話ですけど、引き続きボイコットしてると。
うん、そうなりますね。
いやー、なかなか難しい問題に。
なかなかですね。これ味を占めちゃうとまずいんで。
うん、そうですね。
なんか、ネビルとかはそんなようなこと言ってましたけど、こう、この今日の引きの行動を、を元にファンは団結しなきゃいけないみたいなことを言ってたので、
うん、
まあ、相当後ろ盾なスタンスでしたね。うん、サポーター支持してたってことですね、ネビルは。
そうそうですね、はい。
なるほど。
まあ、ちょっと、
まあ、うまく両立する方法を、考え、まあ、ありそうですけどね、両立する道筋は。
うん、
そのまあ地元の、いわゆるファンも、まあ、納得がいくし、でかつ、まあ、サステナブルでスケール、ある程度していくっていうモデルを、まあ、作るってことはできそうですけど、まあ、それをこう、複数のビッグクラブがまとまって、同じ方向性に向けるかっていうのは非常に難しいと思うんですけど、
うん。
うん。まあ、ただ今回、こういうことが起きたことで、まあ、そこを軽んじって前に進めることも不可能だっていうことはよく分かったと思うので、
うん、
まあ、その前提に立って、まあ、もう一度練り直すとか、やってもいいんじゃないかなと思いますけど、それの、うん、その前に結構オーナーたちがどうなるのかっていうのはありますよね。
うん、
処分をある程度受けるんじゃないかって話もありますし、そうですね、うん、まあ、そもそもスーパーリーグ からも脱退の違約金をかなり莫大に求められるっていう話も出ていて、
うん、
で、UEFA 側からも何かしら処分があるんじゃないかって話もあって、うん、サポーターも許さないってなってるので、まあ、じゃあちょっと考え直してこのプランで行きますって言っても、まあしばらくは無理でしょうね。うん。ただうまく両立することをこう考えるっていうきっかけにはなったと思うので。
うん。そうですね。
うん。うん。で、一個面白いかった話が、その、Spotify がアーセナル買うっていう噂が、うん、出ていました。Spotify、
はいはい、
の、創業者はアーセナルファンで、もちろん、億万長者なので、で、アーセナルのファンなので、その地元のことも大事にするし、お金もあるので、まあ、グローバルにもどんどん展開していくっていう、まあ、まさにそういうマインドがありつつパワーもあるっていうので、両立できる人材だと思うんですよね。
うん。
うん、で、それが、まあ、リバプールの、ピーター・ムーアーだったと思うんですけど、
うん。
以前の、ただ、スポティファイの株価はそれを発表してめっちゃ下がるっていう。
なるほど。そうなんだ。
まあ、関係、まあ、関係あるのか知らないですけど、発表とかマニアに使われかれて、はい。まあ、関係ないかもしれないですが。
まあ、儲かるかっていうと、あれですからね。
そうですね。 で結局でそういうふうにやったときに、まあ、アーセナルサポーターは嬉しいですけど、その市場の原理的にでそこに今度金スポティファイにお金が集まってくるかっていうと何とも言えないですよね。その
確かに
ビジネスとしてっていうところよりもローカルな、まあ、方々の満足度とか、
うん、
まあ、持続可能性っていうところにお金を払うっていうことになるので、
うん
うん、そこにこう投資するかっていうと外部の人が、あ、じゃあもっとこうなんか新しいことをやる、やりそうなところに投資するわって言うとお金が集まらなくなるっていうことにもなりかねないので、
うん、
なるほど、
うん、まあ、株価が下がった影響がもし本当にそれなのであればなかなか一筋縄ではいかないなと思いますね。
確かに、うん、
ファンがオーナーっていうのはまあなんかすごいいいなって思いますけど、実際どうなんですかね、うん、なんかこう市場が出たりしないのかなとか、うん、ファンだからこその
はいはいはい、まあ、でもそれほどの凄腕の経営者なら経営者としての側面の方が勝るのかなっていうのはピーター・ムーアの見てて思いましたけどね、うん、
そうですね。ピーター・ムーアはまあ資本側じゃないですよね。その CEO だから、
う
ん、
あ、まあそうです。そうです。
まあ、
です
ね、雇われ、
うんうん、
社長ですね。
そう、現場の指揮する CEO としては、もうめちゃくちゃそういう地元に寄り添うポジションの人が、立つっていうのはいいと思うんですけど、オーナーっていうのはまた違う役割だと思うんですよね。
うん、そうですね。だから、それがアブラモビッチだったり、
うん、
インテルの前のオーナーだったり、もしくはベルルスコーニーだったりしたわけですよね、きっとね。
うん。そこが、だから感情が入ること、うん、まあ入るのかわかんないですけど、入りやすいと思うんですよね、ファンであるからこそ。うん、
そうですね。
っていうのは良し悪しあるかなっていう。
ですね。
うん。うんうん、アブラモビッチとかもかなり気持ちはあると思うんですよね、多分、そのチェルシーに対する。
うんうん、
あ、本当好きでやってて毎試合見てるぐらいなんで。
そうですね。
ただやっぱりそのチームの捉え方として、そのグローバルで見てるっていうのがあると思うんですよね。
うん、
その、まあグローバルファンとまあ地元のファンにそこまでこう違いを設けてなかったんじゃないかなと思いますね。
うんうんうん、
地元のファンのことを考えてもこっちの方がいいでしょっていうふうにまあ思ってたのか。そこまで起こると思ってなかったんじゃないですかね。これは妄想ですけど。
うん、そうですね。
うん。
まあでも結構、そういうケースを見てみたいなっていうのがあるんで、実現したら面白いなって気がしますね。
うん、そうですね。
スウェーデン人ですよね。
うん。8歳からファンである。スウェーデンだと、まあ、そんな近くはないですけど、まあ、現地に行ったりってことはできる距離感がありますよね。それなりの数で。
うん。うん、
まあ、ヨーロッパサッカーずっと見てて、その中でアーセナルをずっとサポートしてるっていう感じなんですかね。
そうですね。
どこまでその感情が入ってるのかっていうところが個人的には気になるところですね。結構アブラモビッチはどっちかっていうと、まあこれ僕のイメージですけど、その成功に対してのもう欲望でガンガン投資をしてっていうところだと思っていて、うんうん、そこにその成功に対するロマンでやってますけど、本当のまあ地元に寄り添うようなファンのオーナーだったとしたら、この Spotify の CEO がどういう舵取りをするのかなっていうのは興味深いですね。
うん。
まあちょっと脱線しましたが、まあでも結構いろいろ今そのファン、オーナー、まああとその他関係者みたいなところの立場がいろいろなんか分断されてっていうところがだいぶ浮き彫りになった感じはありますね。で、かつまあファンはファンの中でもその地元のレガシーファンって呼ばれているような人たちと、まあ僕らが該当するグローバルファンでもまた、ちょっと分断が目立っていると。結構まあその今回のユナイテッドの抗議活動とかからしても結局その主張としてはまあさっきのイタツさんが言ってた試合の開催をコントロールしたいみたいなところとかからしても、 そうだと思うんですけど、そのいわゆる俺たちを無視するとこうなるんだぞみたいな、だから俺たちの存在をしっかり、うん、まあその認識を持ってちゃんと俺たちの声も聞けっていう、まあそういうことですよね基本的には。
うん、そうなりますね。まあそこはその通りだと思いますけど、まあでもそうでもしないと引き入れてもらえなかったのかな。まあ48時間でスーパーリーグが頓挫したという時点で結構ショッキングというかだったと思うんですよね、経営陣にとっては。
うん。
それに、リバプールに関してはヘンリーさんが謝罪動画出してましたけど、うん、あんなことしたことがない人だったっていう話も聞いたんで、
うん、
まあそれだけ、あれだけでも結構なインパクトは経営層にあったかなと僕は思ってたので、
うん
うん、まあ現地では収まらなかったんでしょうね。
うん、なかなか、まあその、今これだけそのフットボール界全体の構造が複雑化してて、で、かつ、もうめちゃくちゃその巨大になりすぎてるっていうこの中で、
うん、
どうやって今後、まあ、クラブそのものも含めてリーグ全体としても維持していくかっていうのは、みんなで考えていかないといけないんじゃないかなっていうところはあるんですよね。
そうですね。
なのでまあ今その現地のファンがまあかなりこう力を見せて声を大きくっていうところがだいぶ出てるんですけど、まあそのフットボールはファンのものっていうのはよく言われますけど、まあそれはもちろんそうだとは思うんですけど、フットボールはとはいえそのファンだけのものでは決してないかなとは思っていて、で、まあ、特にその、現地のファンだけのものでは、もはやないっていうところは、まあ、みんなが認識しないといけないんじゃないかなって、僕は個人的には思っていて、当然、まあ、その、現地のファンのものでもあると同時に、オーナーのものでもあるし、まあ、僕らみたいなグローバルファンだったりとか、まあ、あと、最近ファンになった新規のファンのものでもあるっていう、まあ当然、あと選手やスポンサーとか、その他関係者ですね。まあそういういろんな人たちがいてこう成り立ってるっていうのは、もう一回みんなで考えた方がいいんじゃないかなっていうのは、思ってるんですよね。
うん。うん、そうです、ね。それだけ大きくなったっていうことで。
うん。
うん。まあ、なんていうか今までのものを維持するには、今のままでは難しいっていう、ことなので、そうですね。うん、そのときに我々ファンも何が見たいのかっていうのを考える必要があると思いますね。
うん、なので僕は結構最近よく考えていたんですけど、その現地ファンは現地ファンで、まあ日本のファンは日本のファンの楽しみ方っていうものがあるんで、まあ現地ファンに習うことが全てではないかなっていうところは、なんか最近考えていたところで、もちろんその地元の、まあ、ずっとこう応援してきてるっていうところに対するリスペクトは当然必要で、まあその歴史とかも大切にすべき。だけど、まあ新しい価値観とか動きっていうのも取り入れていかないといけないよねっていう感じは、
うん、
思ってますね。
そうですね。結局ステークホルダーがかなり多いので、多分あっちを立てればこちらが立たずっていう、まあ、ことにはなりかねないんですけど、まあ、今回スーパーリーグについてはそのグローバルファンの方を見すぎたっていうので、まあ、こういう反動が起きてると思いますと、うん、じゃあ今度はそのじゃあローカルな方だけ向いてってなると、今度グローバルなファンが離れてって、まあ、ここまで暴動とかにはならないと思いますけど、まあ、離れていっちゃうと思うんですね。
そうですね。で、
それがその、じゃあクラブにとっていいことかっていうと、まあそういうわけではないと思いますし、
うん、
地元のサポーターも、まあ世界でこう、有数なチームになって、の価値のあるブランドになっていくっていうのは誇らしいことだと思うので、自分が応援してるチームが、まあいかにその、長期で各方面のステークホルダーが満足いくような、納得いくような、ビジョンを掲げられるか、そこに計画乗せられるかっていうことだと思いますね。それに尽きるかなと。で、今回それがまあ大失敗したので、まあ、しばらくこういう動き続くと思いますけど、
落ち着いた上でまた、新たな仕掛けをっていう動きも、もうウェハ、FIFA がこういう状況だと、まあ、連続的に出てくると考えると、まあ、うまく糧にしてほしいですね、今回のこのゴタゴタを。
そうですね、本当そうだと思います、ね。ちょっと何らか変えていかないと維持できないじゃないかなっていう危機感がありますね。う
ん、試合見れないわけですからね。
うん、
結局、チャンピオンズリーグがダゾーンで見れないのも、これ絡んでるわけじゃないですか、多分。
ですね。
はい。スーパーリーグ構想とかが。
うん、
で、SNS も、で、もう発信もまあできず、ユナイテッド、リバプールも見れず、選手も試合できないしっていうので、結構カオスな状況なので。
そうですね。
まあ、あとはまあ、はい。ここから学んでうまく、いい方に向かっていくことをちょっと、ね、願うしかないですね。我々もまあ、いろいろ情報発信しながら。
うん。伊達さんはどうですか？
いや、もうその通りだと思います。ちょっと、うん、今後答えがどうなっていくかわかんないですけど、ちょお金を増やしたいオーナー側、まあ、つまり試合を増やしたいけど、見る側は多すぎてもつまらないし、選手たちは、なんだろう、そんなに、ただでさえ過密に言ってないのにこれ以上増やせないっていう現実もあるので、うん、僕はチャンピオンズリーグ、2次リーグを復活させて、たまに週末に試合やればいいかなと思ってましたけど、まあ、そういう一筋縄ではいかないところも見えてるので、まあちょっと、どういうところの落としどころが見つかるか想像がつかないので、結構苦しいですけど。
そうですね。すぐには解決するような簡単な問題じゃないですもんね、もう。
はい、まあ。まあ、多分来年は同じでやるかなとはちょっと思ってるんですけどね。とりあえず。
う
ん、
そうですね。さすがに、
うん。あとはコロナが早く落ち着けば街で収入が落ち着いたりして、まあ、考え方が変わるといいかなと思ってますけど。
そうですね。オーナーがとしてはまあそこの辺の資金のやりくりがまず厳しいっていうのが直近の課題としてあるわけだと思うんで。
うん。
でもイギリスは結構だいぶ状況は良くなってるんじゃないかなってニュースとか見てると思いますけど。
うん、そうみたいですね。
うん。早く観客が入るようになってほしいですね。
うん、うん。それを願うばかりですね。
うん。ちょっとみんなもう今ストレスが溜まりまくってるっていう状態だと思うんで。
そうですね。それも大きいですよね。
うん。そんなところですかね。
うん。
はい。まあいろいろと話してきましたけど、僕らとしては相変わらずリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにっていうミッションで、まあこれからも運営していきたいなと思っているので、まあこういった発信含めて、引き続きやっていきたいなというふうに思っております。ということでありがとうございました。また次回。